次にちょっと資料を配布していただけますでしょうか。このラブ&ボディブックという皆さんをお手元に資料をお届けいたしますけれども、思春期のためのラブ&ボディブックという、これを作成したのが財団法人母子衛生研究会、所管官庁厚生労働省でございます。でこれ150万部中学生全員に配ると。で思春期を迎えた皆さんに健康な心と体や性について正しい理解をしていただくために作られた教材ですというふうに、書いてあります。そして4月20日付で母子保健主管担当教育委員会学校保健主管担当宛てに無償配布通知送付されております。でここでちょっと見ていただきたいんですが、例えば中絶についてですね、もしやと思ったら、日本では中絶することが許されている、妊娠22週を過ぎると法律で中絶は禁止、産むしかなくなっちゃう、最後には望まない妊娠はとにかく避けないといけないとは書いてあるんですけれども、とにかく教科書もそうなんですが、セックスがこう命を育む営みだという、その重く神聖なものという視点が非常に欠けた書き方をしております。で昨年の委員会で私、現在使われている教科書のトップシェア、それからナンバー2、いろいろな性の在り方についてですね、あまりにも性的自立を強調しすぎている、あるいは文化としての性、表現としての性、コミュニケーションとしての性というような形でですね、検定基準、誤解される恐れのある表現のないこと、また健全な情操の育成について必要な配慮があることということにから見ると非常に違和感があるということを申し上げたことがございます。でさらに問題はですね、このピルの書き方なんですけれども、ピルの失敗率 1%、 女の子が自分で避妊できるのが最大のメリットとかですね、薬局では売ってなくて産婦人科でお医者さんと相談してから使うんだ、またピルには月経痛を和らげる、月経の出血量を少なくするなどの働きもあるというふうにですね、これを読むとですね、避妊のために産婦人科に行かなくて月経痛だって言っていけばピルもらえるよというようなですね、今のおそらく中学生とそういう読み方をするんだと思うんですね。つまり入手方法の秘密の入手方法もちゃんと丁寧に指導してくれていると。このメリットと言いますけれども、メリットしか書かれておらずに、全体としてこれ奨励するような内容になっております。でイギリスでは過去10年間に104件もの死亡例があって、製薬会社が訴えられておりますし、政府に事例検討会を開けというような要求もあります。で人によってはあっという間に死ぬこともあると、国民はこのような情報を知る権利があると語る医者もいるわけでございますが、厚生労働省の方、この書き方、ピルの書き方、適当だというふうに思うでしょうか。
はい、岩田雇用均等児童家庭局長。
先生が今ご指摘なさいました問題の背景には、近年の10代の実際代の性行動の一般化ですとか、その結果としての、性感染症の広がりや望まない妊娠の増加、その結果としての10代の妊娠中絶の増加という、こういう状況がございます。そこで、厚生労働省といたしましては、思春期の性や健康を考える、ハンドブックを地方自治体や関係団体が作成されるときに、指針になるようにということで、平成12年度に検討委員会を設けておりまして、その検討委員会の報告書の中で何をどういう方向で盛り込むべきかということを、提言をしていただいております。その中でポイントは2つあるように思います。1つは、性行為の結果として、妊娠出産育児というものがあるということで、こういった妊娠出産育児というのは愛情と責任と経済社会的な基盤がいるということで、慎重でなければいけないというメッセージが一つあると思います。で二つ目には、望まない妊娠を避けるためには、そのための具体的な避妊方法も含めて、教える必要があるということで、避妊方法の方法として、コンドームのほか、ピルや女性用コンドームなど、女性が主体的に選択できる方法も解説する必要があるというふうに研究会では言っております。合わせて人工中絶についての法規制の現状や、その人工中絶が 心や体に与える影響なども解説しなさいと、まあ、こういう報告書が、平成12年度に出ております。で、ご指摘のラブ&ボディブックはこの研究会報告を踏まえまして、今おっしゃいました財団法人の方で、お作りになったというふうに思っておりまして、私も中身を一読させていただきましたけれども、中高生に、関心を持って読んでいただく、そして読みやすい、まあ、そういう形で正しい性知識や望まない妊娠をこう防止するため の記述の仕方として特に問題があるというふうには思われませんでした。また副作用などについてでございますが、低用量ピルは深刻な副作用がたくさん出ているということではないというふうに思いますけれども、副作用については先ほど先生も読み上げられましたけれども、ピルは薬局で買うわけではございませんので、産婦人科に相談をして、産婦人科が処方するわけで、その上で薬局で、手に入れるわけですが、まあ、そういう過程で、産婦人科から副作用の問題も含めて、きちっと説明がなされる。また薬局で使用者用のリフレットが配られているようでございますが、その中には副作用についての適切な記述もあるようでございます。まあ、そういうことで特にこのブックレット自体たくさんある情報、たくさんある教材の中の一つだというふうに思いますので、内容について、科学的ではない、歪んでいるというようなところはないというような印象を持ったわけでございます。文部科学省とも連携いたしまして、思春期問題はまた引き続き頑張っていきたいというふうに思っております。
山谷恵理子君。
今お読みになられたハンドブックのところで意図的かどうか分かりませんが、女性が自らの体と心を守る観点からというところを抜かされました。で、私は心と体をこのピルをですね、若年から飲むことによって守られないのではないかというふうに考えているものでございます。低用量とおっしゃいましたけれども、これは量を減らしたということだけではなくて、効果を作るために質を変えているわけでございまして、決して安全というわけではございません。また毎日1錠21日間毎月飲み続けると、これは思春期、本当にいろいろなホルモンのデリケートな発展段階、バランスも非常にデリケートな状況の時から飲みますと、この例えばオーストラリア のピルのコンシューマーズガイドなんかにも、若い時からピルを飲み始めた女性は高い危険があるというふうにありますし、イギリスの元厚生省の役人エレン・グラントさんはピル実験に加わって、恐ろしさから今は副作用とか事実を訴える必要があるというふうに考えていらっしゃいます。それからオランダ、デンマーク、ピルをやめてもなかなか子どもができない、あるいは妊娠しても胎児の染色体異常が増える傾向がある、まあ、環境ホルモンなわけでございますから、体内への影響もまだまだ研究がきちんとできていない状況だというふうに思っております。 WHO は発がん性の十分な証拠があるというふうにしております。で、日本の女性 の雑誌にもですね、副作用として吐き気、出血、頭痛など1割、まあ、これは体の大きさとかいろいろ国によっても副作用ある違うようでございますけれども、日本の場合で1割あるというふうに書いているところもございます。で、その他に骨粗鬆症、亜鉛欠乏、肝機能障害、代謝異常、イライラ、抑うつ、心筋梗塞、脳梗塞、現在の、いろいろな情報でも、飛行機に乗るときはエコノミークラス症候群になるからピルを飲む人はですね、非常に気をつけるようにというような情報もあるくらいで、決して安全ではなくて、副作用をきちんとここに書かないということはですね、フェアな情報の伝達ではないというふうに思っております。で、子どもの体へのこれは人権侵害だというふうに思っております。で、この教材の制作の後ろの方にですね、低用量ピルの製薬会社8社により共同運営されている OC 情報センターより支援を受けましたというふうに書いてありますが、これはピルの会社からお金をもらってこれを作ったということでございますか。
厚生労働省、岩田家庭局。
そういう関係があったかどうか、現時点では把握をいたしておりません。このブックレットの作成につきましては、厚生労働省の方からは補助金を出しているということはございません。
山谷エリコ君。
これは実際お金をもらっております。私ここの研究会に確かめました。で、イギリスではですね、ピルによる副作用で15歳で娘を亡くした親がこんなこと言ってるんですね。医者はピルを無責任に配っている、医学的データをきちんとチェックしない、医療的なガイドラインがあるけれども守られていない、 避妊やセックスについて親は意見を言う必要がある。早すぎるセックスについて話し合うという親の役目を私たちは奪われたというふうに言ってるんですね。このような状況もですね、きちんと目配りしながら、日本の役所というのは非常に情報に疎い。それはもう BSE の時も AIDS の時もそうでございました。これは非常にこう書き方は問題だというふうに思いまして、で例えば三重県ではですね、母親たちが学校教育課長に意見を言いに行って、まあ、文書で回答するということだそうで、まだその回答はもらってないらしいんですが、長崎でもお母さんたちがやっぱりこんなの配ってほしくないと言っている。それから東京では先生方も問題になさいまして、総合学習の時間にこういう性教育がやられようとしているけれども、このような偏った情報の提供の仕方は適切かどうか非常に問題だというふうに語っております。文部大臣、このような内容をですね、書き方、中学生に適切な表現だと思うか、あるいはまた作成配布にあたって文部科学省はどのように関与なさったんでしょうか。
遠山文部科学大臣。
ご指摘なの冊子の策定にあたりまして旧厚生省、それから財団法人母子衛生研究会から内容などについて相談を受けたことはなく関与しておりません。ただ、先ほど岩田局長の方からお話ありました旧厚生省に作られたハンドブックの作成についての報告書についてはその内容を報告書についてはその送付を受けて承知しておりますが、その内容は大変概括的なものでございまして、今回の冊子のようなものではございませんでした。それで今ご指摘のその冊子の中には避妊の方法の記述があるわけでございますけれども、ピルのメリットについては説明している一方、デメリットについての説明がないというご指摘でございます。で、私もこの辺詳しくないんですが、その避妊法の選択のための基本的な説明が十分なされていないで、この本を読むだけでは適切に理解できない部分があるというのが私どもの関係者の見方でございます。で、ピルのデメリットにつきましては教科書の方ではですね、きちんと触れているようでございます。ただこの冊子自体がですね、子どもたちに自分で考えていいと思えばやっていいよというようなトーンがですね、ちょっと強すぎまして、これ私個人の見解でございますけれども、中学生にここまでというような気がしないでもございません。
山谷。
その他にちょっと配布させていただいた資料といたしまして、青年期の性について、単に生殖につながるものではなく、男女のコミュニケーションとして愛情を育て、確かめ合い、互いに充足感を求めようとする行動であるとかですね、これ、トップシェアの高校の教科書なんですね。それから次に、家族、家庭を見つめようという中では、いろいろな家族が紹介されておりまして、事実婚の注釈というのもあって、どのような家族を作っていくかはさまざまである、一人一人が考え、選び、作っていくものと言えるだろうというような記述がございます。一番最後の資料では、未来を育てる基本の木という、これは文部科学省移植事業で子育て支援のための小冊子なんですが、ジェンダーフリー教育を取り上げましてですね、このような女らしさ、男らしさを押し付けるような子育てしていませんかということで、女の子には美咲とか桜とか、かわいい名前、それからおひな祭りのおひな様、男の子には、翔とか翼とか、それから節句、祝い、武者人形などという、こういう書き方もしてあるわけですが、私、男女共同参画社会基本法については、異論があるわけではございませんし、また、職場、社会的慣習の上で、差別的なものを正していくという視点は大変に大切だというふうに思っておりますけれども、ややもすれば、教科書、あるいは教育の現場の中で、ジェンダーフリー教育や、あるいは性や家族、多様性と自立ということをですね、あまりにも前面に出してですね、その年齢による発達段階、成熟度合いを無視したような、ある種の 文化破壊であったり、ある場合は生き方破壊であったりと、そのようなあの傾向がこの頃強くなっているのではないかというふうに感じております。でこのラブ&ボディブックの方もですね、おそらく性の自立というね、これは進歩であるというような発想のもとで教育しようということで、こういうような書き方になってしまったんだというふうに思います。で筆が滑っただけでは済まないことでございまして、やはりここで一度ですね、保護者とかあるいは宗教者、発達心理学の関係者、あるいは子どもに対する意識調査などでですね、意見を聞いて何をどう教えたらいいんだろうかということをきちんと見直す検討会というものを設けられたらいかがかというふうに思います。日本青少年研究所財団法人の調査では、売春など性を売り物にしてもいいと考える中学生が4人に1人、それから必ず結婚しなければいけないと考える日本の、若者は2割、アメリカでは 79% という形でですね、非常に性とか結婚、家族に対していびつなというか、その多様性を教えるあまりですね、生き方のその普遍的な美しさ、愛の形というものが子どもたちに伝わらないまま今漂流していって、極端に言えばその売春、援助交際などということになるし、性の自立では、悲しい、妊娠中絶まで行く子もいるでしょう。やはり無責任な態度ではなくて、ここらで一度きちんと検討会を、お開きいただくような提案を文部科学大臣の方からしていただけたらというふうに思うんですが、いかがでございましょうか。
遠山文部科学大臣。
学校教育の場面におきましては、教科書の上でどのような形で、そういう必要な情報を与えつつ、生き方の基本に関わるような教育をしていくかということについて十分検討の上、教科書はそれなりに出来上がっていると思います。で服に使われるいろんな冊子につきましては、それなりの制作者はですね、善意を持ってやっておられるんだと思いますけれども、先生おっしゃいましたように年齢段階に応じたですね、その取り扱い方につきましては本当に大事なことだと考えておりまして、全ての情報を小さい時からというのであるのがいいのかどうかですね、その辺も含めながら、その検討会までやるかどうかは別にいたしまして、常に私どもとしてはそういうことについて十分留意をしながら関係のところとも連携を図っていきたいと考えます。
委員長
山谷君、
ぜひ強い関心を持ちながら適宜いろいろな形で連携を取っていただきたいというふうに思います。ありがとうございました。